それでは聖書をお読みいたします。ガラテヤの信徒への手紙3章1節から14節。ああ、物分かりの悪いガラテヤの人たち、誰があなた方を惑わしたのか。目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか。あなた方に一つだけ確かめたい。あなた方が霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも福音を聞いて信じたからですか。あなた方はそれほど物分かりが悪く、霊によって始めたのに肉によって仕上げようとするのですか。あれほどのことを体験したのは無駄だったのですか。無駄であったはずはないでしょうに。あなた方に霊を授け、またあなた方の間で奇跡を行われる方は、あなた方が律法を行ったからそうなさるのでしょうか。それともあなた方が福音を聞いて信じたからですか。それはアブラハムは神を信じた、それは彼の義と認められたと言われている通りです。だから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であるとわきまえなさい。聖書は神が異邦人を信仰によって義となさることを見越して、あなたのゆえに異邦人は皆祝福されるという福音をアブラハムに予告しました。それで信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されています。律法の実行に頼る者は誰でも呪われています。律法の書に書かれているすべてのことを絶えず守らない者は皆呪われていると書いてあるからです。律法によっては誰も神の前で義とされないことは明らかです。なぜなら正しい者は信仰によって生きるからです。律法は信仰を拠り所としていません。律法の定めを果たす者はその定めによって生きるのです。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでした。それでは信仰によって生きると題しまして、中西京子先生にお話をいただきます。
本日の出だしは、ああ物分かりの悪いガラテヤの人たちなどと、ガラテヤの信徒たちを憂いる気持ちをパウロがつぶやいているところから始まります。物分かりが悪いと訳されていますが、愚かだと言っているのと同じです。教会の中のさまざまな問題に携わってきたパウロですが、ここまで熱情を込めて手紙に書き留めなければならなかったこととは何なのでしょうか。それに答える前に、そもそも教会にとって最も中心となることはイエス・キリストの十字架における福音です。日本人の多くはキリストの道に近づこうとしないイメージがありますが、教会の建物には十字架がついていることくらいは広く知られています。このように教会とキリストの十字架は切っても切れないものだと、建物も証として用いられています。イエス・キリストが十字架刑に死んで、そして蘇らなかったとしたら、私たちにとってキリストの福音などはなく、教会も世界中に存在しないのです。このイエス様の十字架の死はいつの時代にもそうだと思いますが、人々の評価が分かれてしまうところです。つまり、罪人として十字架にかけられたイエス様が救い主であり、罪からの解放者であることが自明ではないということです。このように人間の頭の中では理解しがたいことです。当時のユダヤ人にとっても、異邦人にとっても、 バカバカしい話だと嘲笑の的にもなりました。またユダヤ人にはつまずきのもとになり、異邦人には非常に愚かに映るものでした。しかしユダヤ人でも異邦人でも神様に呼び出された者にはキリストの十字架における福音を見出させ信じさせてくださるのです。さてガラテヤの教会の構成員は主に異邦人です。この異邦人というのがミソになります。ガラテヤの信徒たちはもともとユダヤ教の律法など知りませんでした。ユダヤ人から見たら私たち日本人も異邦人ですが、キリストを救い主と信じることができています。当然ながら教会の牧師からユダヤ人の律法を守るようにと言われたことはありません。それは私たちは旧約聖書の律法で定められたことをもはや行う必要がないからです。ところが当時の一部のガラテヤの信徒たちはユダヤ人の律法にうつつを抜かしていました。パウロ曰く、彼の反対者である一部のユダヤ人がガラテヤの信徒を惑わしているというのです。それは異邦人の彼らにユダヤ人の仕方でキリストを信じるように仕向けていたことです。つまり異邦人にもユダヤ人が先祖代々守ってきた律法を学ばせ、その律法を通してキリストへの信仰を促しているのでした。このようにキリストへの信仰からわざわざ後戻りするような彼らの行動に対してパウロは非常に理解しがたく馬鹿げていると断罪するのです。補足しますと、この律法はモーセを通して神から与えられました。これは600以上の項目の規定で構成され、安息日の過ごし方や何が汚れているか清いかなど食物など生活全般について指示されます。これは生活の知恵として生かされる合理的な側面もあります。律法はユダヤ人の間で一定の機能を果たしてきました。それは主に罪を暴くことです。律法は罪を暴きますが、決定的に罪を退けることの役目ではありません。ですから律法によって罪人を根本的に救い上げることはできません。特に死刑に相当する罪を犯した人にとっては神による呪いを受けることであり、絶望のどん底です。新約聖書の福音書の記事であるように、ある指導者級のユダヤ人はこのような罪人にとして生まれなくて本当によかった、感謝しますというような祈りをしてしまうぐらい、このように罪として定められたらそこから抜け出すことが困難でした。死刑と宣告された人は処刑されたら木にかけられるのです。これらのことも律法の細かい規定に記されていることです。ユダヤ人にとってこのような死に方は最も不名誉で恥とされました。このような死に方をすると 永遠に見捨てられる恐怖がありました。これは何度も言っていることですが、この律法を非の打ち所なく遵守できる人間はいません。どんな立派な行いをする人でも必ず矛盾に突き当たるのです。突き詰めれば、この律法におかれましては全員律法に抵触するのです。律法の実行に頼る者は誰でも呪われている状態なのです。どれだけ一生懸命に律法を守ろうと行動しても、神様は私たちの心を見ておられるのです。律法の究極の目的である神様への愛と隣人への思いやりの心が伴わないとしたら、律法の本来の恵み深い趣旨は落ちてしまうのです。律法の形骸化の課題は誰しも避けられないことでしょう。神は律法を与えたまま人間をほったらかしにしませんでした。新約聖書ではイエス・キリストがその律法とどう関わってくださったのかに光が当たりました。13節にもあるように、キリストは私たちのために呪いとなりました。つまり律法による死刑に相当する罪を担ってくださったのです。十字架刑はローマ帝政下の最も残酷な処刑方法であり、主イエスは苦しみながらそれを全うしました。しかし主イエスは一貫して神を愛し、神の御心にお従いしました。イエス様は単なる一人のユダヤ人死刑囚ではなかったのです。神から使わされた主イエスは人間に救いの道を示すために来ました。人間は罪を抱えたままでは神の御国に入ることはできないからです。罪の許しを得させて人間を救おうと神様は常に御心に留めていました。そして我々の想像もはるか及ばない仕方で実行されました。イエス様は神の子であり罪はないお方でした。しかし安息日に病人を癒したりして、ユダヤ人から憎まれ、神を冒涜したと裁判にかけられ、死刑の判決に持っていかれたのです。律法の定めを果たす者は、その定めによって生きると言われますが、まさにイエス様は死刑の定めを果たします。これが神様の御心であり、主イエスの願いと一致しています。これで終わりではなく、すべての罪が許された我々への証としてイエス様を生き返らせてくださいました。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義、正しいとされるために復活させられたのです。とパウロが言っている通りです。罪が許されて神の御国に入るためには、人間が準備することよりも神様のお膳立ての方がはるかに多いことに気づかせられると思います。神様が用意してくださったそれ以上のものは人間に用意できるはずはありません。 人間がどれほど立法の善行を積んだとしても、それによって神の御国に入る保証にはならないことが明らかにされました。立法によるのではなく、イエス・キリストを信じる信仰によって救われるのです。信仰は聞くことから始まるのですが、主イエスの名前を聞いて信じることは、私たち人間の個性を超えた次元の出来事です。キリストを通して与えられた神からの霊を受けるとは、そういうことです。信仰が立法に先立つ事実は、旧約聖書のアブラハムにおいて表されています。信仰の祖と呼ばれるアブラハムは、ユダヤ人が尊敬する人物の一人です。アブラハムの時代、まだ立法が与えられていないとき、神は子供のいないアブラハムに祝福を約束します。あなたを大いなる国民にする。あなたを祝福の源にする。カナンの土地をあなたの子孫に与えると。アブラハムはまだ与えられていない約束を信じたので、それは義と認められました。アブラハムと交わした神の約束は実現して、ユダヤ人、そしてイエス様につながっているのです。イエス様がこの世に与えられて以来、アブラハムへの祝福は異邦人へと広げられているのです。祝福は神が一方的に与えるものであります。またキリストの弟子たちや我々が受けた霊はすべて神の贈り物であります。私たちのキリストへの信仰がどのような形であっても決して自助努力の成果ではない事実が確認されるのです。立法に生きられない者のためにイエス様が木にかけられてくださったのです。ですから私たちは信仰によって立つとき、私たちは神の子であり、またアブラハムの子であると堂々と言うことができるのです。パウロはこれらのことを述べて、ユダヤ人の伝統から大きく外れてしまったではないかと非難を浴びたことでしょう。またキリストを信仰するなら、異邦人だってアブラハムの子だと宣言してよいということに、伝統的なユダヤ人は当惑し、つまずきを覚えました。ところで、イエス様の弟子たちもユダヤ人でした。彼らにとってはユダヤ民族の枠を出ていく経験でした。その中で彼らも異邦人との垣根を覚えて困惑しながらも、福音を携えていることによって障壁を越えて霊に導かれていくことを知るのです。十字架につけられたイエス・キリストが目の前に示された今、信仰を表すために立法の実行による仕方は必要ではなくなりました。我々人間が担えない罪という重荷を肩代わりしてくださったイエス・キリストを信じて歩む人生は安楽なのです。我々人間が神様の愛のもとで歩む正しい道です。 私たちはユダヤ人の律法ではなくとも日々さまざまな自助努力を課してしまい奮闘しているかもしれません。にわかに解決しない課題も抱えている人は多いと思います。他の人には言いたくないこと、周りの人にはなかなか理解されないことも多々あります。今それらの課題を簡単に放棄するわけにはいかないと思います。けれども私たちのそれら大小一つ一つの課題にもキリストが十字架で共に追ってくださったと信じてよいのです。キリストの霊は言うなれば私たちが孤軍奮闘しているところにも及び、絶望や死と直結するところから解放してくださるのです。再び十字架の福音を見えなくさせる不自由なものをよりと飲んだり、義理を感じてキリストを知らなかった時代に戻る必要はありません。キリストに代わるものは私たちにはありません。すべて良いものを与えてくださり、良いところに導いてくださる主を信じて歩んでいきましょう。一言お祈りをいたします。全能の父なる神様、あなたの私たち人間へのあふれる愛に感謝します。罪人である私たちにキリストによる救いの道備えをしてくださり、誠にありがとうございます。どうか今苦しみの渦中にある人々にキリストの十字架の福音が届けられますようにしてください。キリスト以外の偽物やサタンの誘惑に目がくらまないように信仰の土台をしっかりと保たせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。
Thank you.